作風ひねとらです。皆さんこんばんは。今回作風ひねとらの司会進行を務めます、高田子です。作風ひねとらとはクリエイターの養成塾でもある作風ひねが創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお会いいたします。お願いします。
はい、コラー担当会田です。
時代劇大好き小島由紀です。
ファーダチー挑戦中坂本直です。
SF 担当遠野です。
一人がつらいバンバーです。
飲み会大好き
おかすみ
です。
新入塾
の
丸子
です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
森田さんがすごい人数ですね。
はい、
隙をついていろいろ喋っていきたい。僕は図書館よく利用するんですけども、皆さんされますよね。
あんまりしたことないです。
あ、したことはない。
ほとんどないですね。
それまた珍しい。
はい、
他の方はどうです
か。愛してると言っていいぐらいです。
愛してると、遠慮なさらず。
ありがとうございます。はい、愛してると言っていいぐらいですよ。
住みたいぐらいですか。
もう住んでやろうかと思うぐらいですよ。
はい、向こうが断るかもしれない。僕もよく利用するんですよ。ただ一つ問題がありまして、よく延滞をしちゃうんですね。で、まあまあ今も実は延滞中なんですけど、まあ、困ったなと思いまして、ニュース見てたらニュージーランドでも僕と同じように延滞する女性の、ね、ニュースをやってまして、67年間延滞で67年経って、あ、忘れたって言って返しに来たらしいんですけど、一応よう来たなってこうなんか褒められたみたいな、そういうニュースをやったんですけど、67年間ね経ってなんか律儀な話だなと思うんですけどね。はい、まあ、まあそんな話があるんですけど、皆さん延滞にはご注意をということで、
はい、
では、この方は図書館に行かれるんでしょうか。中山先生よろしくお願いします。
図書館に行かなくても我が書館や図書館の情報なので、はい、よろしくお願いします。
ここにライブラリーがあるので、それは一番です、ね。
どうぞ。それ。
もうこう読みたいタイミングで。
そうそうそう。パッとこう、あ、あれ、あ、あったな、あ、これこれこれっていうね。うん、これこれ。これですよ。
僕よ、でも図書館行ったら知り合いに会いますよ。みんななんかそこで探してるみたいで。
いや、みんな帰らないじゃん。
それは否めない。もう今日はちょっと図書館と関係ない話でして、男が描く女キャラって、女が描く男キャラっていうね、いうテーマでちょっとやっていきたいんですけども、絶対この異性が描いたキャラに対しての違和感ってあると思うんですね。で、これこんなもんリアリティないやろとか、これはよう描けてるなとかいろいろあると思うんで、ちょっとその辺について、語っていきたいんですけども、まず男性陣に質問なんですけど、ごめんなさい、ちょっと待ってください。あれ、どういうことで調整男性、あ、ごめんなさい、僕実はちょっと女性キャラを描写する際にですね、女性のファッションなどがちょっとようわからんで困ることがあるんですけども、男の人がですね、まあ男性陣、例えば、異性のキャラとか描くときって何か気をつけることとか、ここよう分からんなとか、そういうことってあります？
僕も女性のファッションとかよく分からへんので、うん、何年か前に女性雑誌買ったことあるんですよ、参考にしようと思って、うん、でやっぱりおしゃれな服しか載ってへんのですよ、そういうのって、うん、なんか普通の服が載ってないから、うん、結局なんかちゃうなと思っただけのことはありますよね、う
んうん、他の方は。
僕は喋り言葉がわからないですね。
喋り言葉、
今時の女の子の喋り言葉。僕関西弁なんで、うん、ね、標準語の女の子の言葉っていうのがわからないんですよ。
なるほど。
で、関西住んでたら関西弁って覚えないんですよ。うん、標準語って覚えないんですよ。
はい、
で、今頃ワイヤとか言ったやつおらんよなとか思いつつ、うん、ちょっと言葉に書いてみたりしてて、ちょっと古臭いなと喋り方が、うん、と感じてしまう。
なんかちょっと迷いながら書いてるとそれが出たりもしますしね。
ああ、
ね、言葉として。
そうです。
うん、なるほど。そういうことを思いながら。
あ、じゃあ難しいなと。
はい。小島君はどうですか。
キャラクターのその性格の書き分けみたいなパターンみたいなのが、男を書くよりも少ないかもしれない。
うん。例えば男が作った女性キャラを見て、それを女性が見た時にどう感じるのかっていうのがすごい興味あるんですけど、嘘くさいなとかそういうふうに思うことってあります？こんな女おらんやろとか。
ありますね。ありますか？やっぱりリアルじゃないというか、
はあはあ、
作者の趣味が出てるかなみたいなのをすごい感じる時はある。
その趣味が出てしまうとちょっと冷めてしまうということですよね。
ふっと見たときに、うん、こんなんなかなか来ないやろって思ってて、この人の趣味やわって思った瞬間、はい、ちょっと現実に戻るじゃないけど、なんでこのヒロインこんなに漏れてるのかなとか、あったりしますよね。
ちょっとそのリアリティを求めるっていうところが
あるんですかね。ですね、話によってはリアリティを求めるし、はい、リアリティがなくても別 うんって気にせずに読める話もあるかなと感じます、うんうん、
なるほど、わかりませんですよ、その怪談とかで女性キャラ登場させた時なんか気をつけることとかってありますか。
いや別に
こんな一言で全くないですか。
考えたことない。
生成さん結構すごいえげつない女性キャラとか出てきましたね。
あれもだからその自由に発想してもらったらいいかなっていう、うん、そんなに縛ってはないです。だから勝手にこれ鹿野姉妹じゃないかって、うん、あの評価で別に鹿野姉妹と思って書いたことはないんだけど、まあそう思ったらそれでいいじゃんとか、うんうんうん、って思ってますけどね。
それはあえてその割と幅を持たせるような
感じですか。
先生は取材をされるわけじゃないですか。取材を元に書かれるわけで、はい、そのちゃんとしたモデルがいるわけですよね。
まあまあね、あの喋ってる、まあ、生田さんに関しては、まあ、伊藤さんっていう方が語られた中の話なので、うん、僕もその登場人物に会ったことないんで、うんうん、それはおそらく僕が思ってるその人物と伊藤さんがお話しなさった人物も随分違うんだろうなと思うんですけど、うん、だったらまあ読者には別にあのそれぞれのキャラクターを思い浮かべてもらう、まあ要は恐怖を味わってもらえればいいわけなんで、
ああ目的
は、うん、そのためにキャラクターが邪魔したら余計いかんだろうというので、 あくまでも恐怖のためのまあでもまあその心理描写みたいなところはかなり突っ込んで取材していろいろありましたけど、まあその容姿だとか服装に関してはそんなにああだこうだとは書
いて、なんかあんまり事細かに書かんでいいっていうやり方もあります
よね。そうそうそう、
最初にこう分かりやすい記号というか、
うん、記号はね、あの片とは赤い服を着て、うんうん、どんどんっていうのは、うん、トルシェに乗ってこう片っぽみたいなことを書きましたけど、うん、あれはその描写をちょっとあのここで二人の芝居をちょっと明確に分けてほしいのでそう書いただけで、うん、あとはもう本当でも、うんう
ん、あんまりこう限定しない方が
そうですね。
ちょっとあのさっきの質問を今度は同じように女性陣にしていきたいんですけども、こう男性キャラを描くときに気をつけることとかそういうことってありますか。
気をつけてるはずですけどやっぱ好み出ますね。うん、どうしても
めっちゃ出てるんで
完全出ましたよ、ね、
もうみんなあれるわけだ。今女性が今鼻で笑ってる趣味しか書いてないやん今みんなふんって言うからみんな
と言われてますけど、
せっかく書いてるんですよハンサムじゃなきゃ面白くないじゃないですか。
まあなんか美男美女は登場させるべきっていうのはよく言われることですよね。
そうです、
うん、海田さんの好きなイケメンがたくさん出てるってことですか。
まあ、あ大きくうなずいて
る、すごいうなずいてる方がね、うん、いますけども、
うん、その描写がね、ソウル引っ張っちゃってる、うん、
ちょっと邪魔をしちゃってる、
邪魔をしちゃって
る。あこれはでも作劇の勉強になりますね。キャラクターがちょっといいバランスを保てないと、
しかもこういう登場でえらい目に遭うでって遠回りするでって、うん、それでも書きたいですって1年間1年半遠回りしちゃったからかもしれない。
そうそうそう、なんかちょっと内部事情暴露みたいな話になって
くる。私はノストラダムスかなと思ったぐらい。ノストラダムスも外してるんで、俺は 見事当てたな。
未来を、
ちょっと未来を、予想になったからね。
うん、それは恐ろしい、ね。
仕方がありませんよ、私の脳内ハーレムのために。
脳内のハーレム。
脳内のハーレムを一人読ますかなって話。
そうですね、脳内のあれはちょっと脳内に収めていただきたい、ね、
脳内から出さんと言ってもええから。
あとまあちょっと話ずれるかもしれないですけど、ホラー映画とかってその定型の女性キャラが出てくるって僕は思うんですね、うん、すぐエロいことして殺されるキャラってやたら多いじゃないですか、うん、13日の金曜日とか、それであれは何ですか。
アメリカやろ、ね、日本のサッカーあんまりそんなことやんない
。アメリカやって
ないと思う。
ハリウッドですね。あれは何なんですか。なんでああいうキャラになるんでしょう。
B 級映画やからね。もうそんなしゃあないでしょ。女優の魅力で持ってるわけじゃないんで。もうちょっとエロくして、この女死ぬかわしたのもったいないなと思わせんとね。うん。うん、そのためにやっぱり最初シャワー浴びたりだとか、ちょっとちっちゃくやってるみたいなシーンでやった方が、え、この子死ぬのみたいな、あ、もったいなと思うやん。
なるほど。
そうなかったらね、あの女優のだけではちょっと、そんなに欲しいともなんとも、え、いつも、え、そんなおったっけみたいな。はい、ここで何だ
そういう事情があるんです
か。なるほど。
B 級やからという。
それとまあエロと、まあ、エロっていうとまあ美女とホラーっていうのはつきもんなのでね。
そうですね。
うんうん、美女がキャーッと悲鳴上げるところにそのホラーの形があるわけで。
うんうんうん、なんか女性が作る女性キャラってまた全然違うじゃないですか。あの岩井志麻子さんでしたっけ、うん、美しい女性が何より怖いみたいなことをねおっしゃってて。
男としてはそんな信じたくないやん。もう美人ほど怖いでって。美しい女のこと、美しい女がどんだけ怖いかいうのをこう聞かせるわけですよ、吉本さんに。うん、そんな信じたくないと目を塞ぎたくない。寺山さん、それ認知甘いんだよって言われて。うん、怖いんだよって。
思春期の少年って。聞きたくないんだ
よ。聞きたくない。聞きたくない。チャンバル取るよ。聞きたくない。聞きたくない。
それでも聞かせてくれる気がして
ないね。まあ、勉強になります。
やっぱり男性にとって女性っていうのはこういういつまでもこう神秘的偶像であってほしいみたいなところがあるわけですよ。僕なんかそうですけど、だからそういうのはやっぱり影響するんじゃないですか。
アイドルは偶像という意味があります
ね。そうですね。
だからアイドルは処女性求められるとか言うじゃないですか ね, ですね。ね、AKB がなんか恋愛禁止とか言いながら裏ではいろいろやってたりするわけで、なんかその幻想なんか僕ないんじゃないかと思ってるんですけども、やっぱりそ、例えばあの萌えキャラね、はい、ライトノベルとかに出てくる萌えキャラっていうのも、あの僕ある作家さんから聞いたんですけど、処女性を求められるって言ってたんですよね。大口くんなんかちょっと詳しい
あ、そうですか。よく語りますけど、僕そこにそこまで萌えついてる動機深くないんですよ。
そうなんですか。なんかこの中で一番詳しいんか。
いや、まあこの中では多分僕でしょうけど、そうですね、アニメとか見てたらやっぱりそういう処女性っていうか、うん、そういうのを求められるところはやっぱ多いですね、どのアニメ見てても、うんうん、でそうですね、やっぱりね、言ってしまえば何か魅力を失ってしまうんですよ。
魅力ほう、
男からしたら。だからその、まあ、ヒーローとヒロインがいるじゃないですか、はい、でもし言ってしまえばなんかちょっと強ダメしてしまうっていうのがなんかその僕らの頭の中にテンプレートとしてあるみたいなとこはあるんですよ。だからそういうとこまではいかないけど、ギリギリのなんかそのまあキラリズムであったりそんなのは求められてるところはあるんじゃないかなとは思いますけど。
僕最近あの珍しくラノベを読んだんです
。あ、そう。
やたらすごい恥じらいますよね、みんな。すぐ顔真っ赤になるという
状況で。そうですね。
あれはだからそういう、なんですかね、まだ純粋であるっていう証拠っていうことなんですか。
そうやと思いますよ。やっぱり、たらしいは、ね、ライトノベル出てこないから、あの男たらしは出てこないから、やっぱり、呼んでる人らもやっぱり、ね、あの、そういう関係持ってほしくないなと、そう、偶像崇拝みたいな。
でもまあ昔からさ、あの原節子は永遠の少女と呼ばれてたりとか、うん、吉永小百合もやっぱその少女性みたいなところで、うん、昔のあのハリウッドのグレタ・ガルパなんてね、うん、やっぱり永遠の少女とか呼ばれて、まあ、そこに男は幻想持つじゃないですか、うん、やっぱり、うんうん、なるねやと思いながら、でも原節子なんか40になっても永遠の少女と呼ばれてたからね、うん、
すごい
ですね、
うん、象徴で、
象徴ですよね、うんうん、
どっかでそれをやっぱ求めてしまうというのがあるんですね、うんうん、あとなんかその、まあ、処女性の話で思い出したんですけど、飯島愛さんで、ね、亡くなった AV 女優、元 AV 女優の方はすごい女性からの支持が高かったじゃないですか。あれはどういう理由なのかなというのが気になるんですけど、もしなんか皆さんご意見あれば教えてほしいんですけど。
すいません、支持した覚えないもんね
まあまあ全員じゃないです。この中では特にあれですかね、そんなに
嫌いじゃないし、うん、嫌いかと言われたらどっちかっても好きかもしれない。
あ、はい、まあ、それで言うと松田聖子っていうのが、うん、若い頃は女の子たちにああいうのブリッコやって嫌われてるのに、うんうん、だんだん年取るに従って女性信者が増えていったっていう、うん、そういうちょっと稀有なキャラクターじゃないですか。
うんうんうん、何かを乗り越えていって
る感じ。そうそうそう。だから若い頃はやっぱり女性にとってあの若いあのブリッコの松田聖子っていうのは、はい、やっぱりそう彼氏取られちゃうような存在だったんじゃないかなと思う。
脅かす。
ああいうのがいたらきっと彼氏はなびいちゃうなって、うん、それをそんなに騙されちゃいけないんだよこの男どもはっていうのがあったんだろうけども、でもこれあれ結婚してね、はい、娘も産んでそれでもキャリアウーマンとして第一線でやってると、うん、今度は女に女性にとってそれがかっこいい存在おさんになるのかなと。でもおばちゃんになっちゃうの松田聖子って男は全然興味ないじゃないですか。
ね、うん、あ、面白いですね。
だからその 女としてのその異性に対する安全性がいくと、うん、その女性に行くのじゃないのかなと、なんとなく僕思うんですけど、うん、
なるほど、
うん、
あ、だからその両方からというのはないってこと、
ね、だから両方は難しい、
両方は
ない難しいですね。
よくその男はアホですぐね女性にコロッと騙されるっていう話があります
けど、アホなんもしゃねえ、まあ、
それはもうどうしてもできない
んですけど、
あの女性側から見たらこんな作ってんのバレバレやねっていう話をよく聞くんですよね。でも男はそれでも騙されるって、そういう
やっぱだから自分の前で作ってくれてるからいいんじゃないですか。
あ、それ分かった上で、
そうそうそう、作ってねえと、いや、もう知ってるよと、はんはん。でも、自分の前で作ってくれるの、作らへんのやったら作ってくれるのが魅力的じゃないですか。それだけ自分のために努力してくれてるわけですから。
なるほど。
うん、そういうことですよ。
自分のために努力してくれる。
そうそう。まあまあ、努力という
か。そうそうそう。だから、まあ、カメラこんなんて、あ、でも、寝巻きみたいなね、来るのだよね。まあ、きちんとこうね、よそ行きで来るのと、ね、よそ行きの古い行きでいいから。そういうことじゃないですか。
確認聞きましたね。
そういうことね。寝巻きとよそ行きってもう昭和やで、
せめて一丁
一丁らもっと古い
そう、ね、若返りを働くとダメなんですけど、あそこの女性がすごく嫌うキャラクターで、あのタッチに出てくる朝倉みなみっていう、うん、キャラがいるんですけど、やっぱり皆さん嫌いですか。
嫌いですね。
嫌いですか、
はい、うん、友達になりたくない、
なりたくない、
できたら近くにいてほしくない、うん、ライバルになりそうだから、
ライバル、
うん、
ライバル、それは例えば彼氏がいたら取られそうとか、
そうい
う
こと、ね、それもあるし、はい、実際もう全部対比本がそういうイメージがある感じ、甲子園連れてっても自分で行きいやって感じ、
なるほどなるほど、
自分で行きいや無理でしょ、
思って
まう
んですよ、そういうこと思ってまうんですよ、自分で大変やん、そんなもんって、そうそうそう、なんかそういうところもあるし、
はい、
観客として個人技
術だよ。
プレイヤー。
違う。ええ、わからないけど。ガンマさんもあまりお好きじゃないですか。
そうですね。やっぱりその他力本願っていうのと、ああいうパワーとした女の子モテるから、ちょっと近くにいたら。
ああ。わかずさんと同じ意見ですね。近くにいてほしくないというのは。
近くにいてほしくない。いつ取れるかわからないから、
そうですね、
男の人みんなアホやから、
この子は彼氏取れるなと思ったら、もうそういうのはね、もう嫌いなんです、女性は。で、そういうのを男は好きなん
じゃん、そこが相反する、
そうそう、そういうことなんですよね、
うん、だ多分ああいうふうに連れて甲子園連れてって言われると、男からすると頼られてるって感じるんですよね、だからそうすると何とかしたらなあかんって感じになるみたいな、
この子のためにっていうのがね、男、それがいるのよ。自分のためだけじゃ何ともならないので、うん、あ、この子のために頑張ろう。だからあれよ、昔あの戦争に行く核と同意でね、大学生が神宮の球場だーっと行進したわけでしょ、うん、あれ何したかやったら、スタンドに女の子入れて、女の子にわーって手を振らして、あれであの、まあ、当時の大学生がほとんど童貞だと思うんですけど、あ、この子たちのために僕たちは命を捨てれるんだって覚悟で行ったっていう、ちゃんとそれ日本の軍は知ってた、そういうことで送り出すんだって、うん、あれ誰もおれへんとこで、個人的に何のためを送ってたわけで、雨降ってるしみたいな、
あれが全部押す
んだ、ね、おっさんでもお前ら先行くよみたいな、何のことできとんねんなるやん、女の子がわーって旗振ってくれてるから、この子たちのためにっていう、男ってそういうもんなんですよ、
言い方変えたら、はい、それは北朝鮮の喜び隊に、
ちょっと近いところありますよね。うん、まあ、チアガールとかもそうなんですね。応援されると男は頑張るっていう、本能的な。
そういうことでしょうね。
うん、あとちょっとまた萌えに戻りますけど、萌えキャラもあれです、その保護したいとか、そういう本能をなんか刺激するっていうのがあるわけでしょ。
僕ですか、
はい、萌え担当。
保護したい。
守ってやりたいとか、なんかそういう要素はあるんかなと思うんですけど、
そういうの多いじゃ多いですね、そういう視点で見て、はい、まあ見てないんですけど、うん、確かにそうですね、うん、だから頑張れるっていうところはやっぱ共通してるのかなとは、うん、うん、思いますね、うん、でもなぜかその最後までできないっていう
できない
あの、そういうね、男たらし的な、
は
あ
は
あ、そういう男女関係は持てないっていうのはなんか、うん、そのラインは守られてるんですけ ど、
なるほど、
やっぱ保護してあげたい、うん、なんか妹やけどなんか守ってあげたいみたいな、
妹萌えっていうのがあるんですか。
いやーありました、妹萌えっていう。
タナコがすごくうなずきました。
でもあのザックジャックのピノコは女性にも人気ありますよね。
ピノコはね、なんかもう可愛らしいね。
あれ、あれで女の子はおらへん。それはもうちゃうもんや、あれは。
あれはどっちかって言ったら朝倉みなみ対、あ、朝倉みなみはまああれが尽くしてもら、あのもらう側ですが、ピノコはどっちかで尽くす側でしょ、ブラックジャックに、
うん、まあね、うん、お手伝いとかいろんなことをします
よね、うん、そうそう、なる
ほど。あとあれはでも静香ちゃんとかって女性から見てどうなんですか。
何も思わ
ん、何も思
わん、うん、
別に。なんかある人から静香ちゃん大嫌いって言われたことがあって、女の人結構嫌いな人言ってるのかなと思うんですけど、別に何も特に
最終的にのび太だから許されてる、
うん、
相手
が
決まってたらね、安心できるというか、
やっぱ安心があるんですね、うん、安心が重要っていうことなんですね、
うん、なんかその静香ちゃん可愛いけど、なんか取られたりせえへんしみたいな、
まあまああんな小さい子ですまあまあ年齢がっていうのもありますけど、
トトコちゃんは意地悪やけどモテそうやじゃん、もんなね。
モテますかね、う
ん、あれあれ意地悪やけど、あれあんなんがあんがむっちゃうことだね、うん、
まあ、意地悪でなんか、なんていうかね、その、ちょっと S っ気のある女性も人気あったりしますね。行き過ぎたら男は多分打って傷つくんでしょうけど、なんか適度にいじめられたみたいなのもあるんじゃないですかね。
じゃあ、峰不二子はどうだって言い
ますか。峰不二子ね、いいキャラクター出しましたね。うん、峰不二子は、まあ、ね、皆さん、どうですか、う
ん、おばちゃんの肌ないかな。
嫌いな人いないって。
うん、
ミネフジコは女性から見てもそうですけど、そうですか、好き、うん、私は
叶わないもん、うん、かっこいいみたいなのもあるんですか、
かっこいいし、うん、もう違うじゃないです
か、あれなんじゃ、マリリン・モンローってそうじゃないですか、もうマリリン・モンローなんかもうそう男も女も超えちゃった、
超越した、
超越したなんかスターじゃないですか、なんかそれに近いんだけど、アリ・モンローのキャラクター分析とかきっとやってると思いますよ、
なるほど、その体型とかも含めて、あ、だからもう生き切って
引き切ったら、もう振り切るともうかっこいいとか、
なるほどなるほど、
聖子ちゃんみたいにな
る
ん
です よね、途中やったら結構叩かれたりとか、
またそのまあ実物本当の人間じゃないじゃないですか、まあ、松田聖子ちゃんは実物の人間ですけど、女性の憧れるキャラクターを持ちながらも男性がとセックスアピールを感じるようなキャラクターでもあるというか、漫画だからできる、
なるほどかな、まあまあ虚構だから成立するところですね。
マレルモンのも言うたらもうあんま現実味ないから
ね。確かに ね、
ね、
うんうん。ヘップバーンはどうなんですか。
ヘップバーンはね、あんまり男性にあんまり人気あるわけでもないですよね。人は
セクシーでないからですかね。うん、
一番最ペチャパイでスターになった最初の人ですからね。
あ、そう
です ね。そうそう。
それまではグラマーなん
で。そう、それまではグラマーでしたけど、あんなに、うん、ああいう、ないので、スターになったのはオードリー・ヘッパーが初めて。女性に、やっぱ、支持がたくさんあったと。
その、豊満な女性が好まれるっていうのも、日本もアメリカも一緒なんですね。
なんでしょうね。
だって、萌えキャラの巨乳率ってすごいでしょ。異常じゃないですか。なんかもう、
ね。そうですね。あ、僕は喋らない。
さっきも言ってるよ、萌え担当なん
ですけど。まあ、今まで見てきましたけど、やはりそのネットとかでやっぱ人気ある女性キャラクターとかは、はい、まあ、悪かしい胸が大きくて、うん、なんか、ふくよかではないですけど、肉付きがいい女性は、まあ、多いっちゃ多いですけど。
そうなんです。僕、ゲーム会社でちょっと働いてた時に、なんかキャラクターランキングみたいなのがあって、うん、なんか何種類かあるんだよね。その、幼児体型のキャラと、すごい豊満な女性のキャラと、うん、そのまあまあ、スラッとしたモデル体型とかあるんですけど、やっぱダントツで人気あるのは、その、巨乳の女の子なんですね。だから、なんかもう、うん、男の本能なんですか、刻まれたものが。
本能でしょ。
あるんですかね。
うん、男でないものを、やっぱり、憧れるんじゃないですか。
なるほど。うんなんかあの記号的な書き方がすごい面白いなと思うんですけど、ね、もうこれやっといたら定番やろみたいな表紙みたいなもう押し出し方するでしょ、
まあ、ちょっと思ったんですけど、アニメ見てる男性陣ってそんなになんかちょっと子供っぽくないじゃないですか。でちょっとこんなこと言いたくないんですけど、はい、胸が好きな女性ってマザコンが多いんじゃないか。男性ってマザコンが多い。
まあ男はみんなマザコンかなとは思うん
ですけど、でちょっとだから幼稚やからアニメ見てる世代はちょっと幼稚やから、 マザコンで繋がるんじゃないかなと、ちょっと思ったんですけど。
そういう分析が。
今ちょっとおひらめいたんですけど、もしかしたらそうかもしれないと思ったんですけどね。あんまり頭いい人がアニメとか見てて、萌えアニメとか絶対見ないと思うんですよ。
いや、どうでしょう。
それは、俺は結構見てるぞ。
あ、そうですかね。
いろんな人がいるとは思うんですけど。確かにそのターゲットの年齢層を低く設定してるのかなっていう気もしますけどね。あとこれ女性陣にお聞きしたいんですけど、あと少女漫画に出てくる、あの僕すごい不思議なんですけど、シワのないツルツルのイケメンキャラっていうじゃないですか。あれやっぱああいうの皆さんお好きなんですか。
私は興味ない、
興味がないです。
ツルツルの興味ない、むしろシワがちょっとあるぐらいの方が絵的にも見てて素敵やなと思います、
ね、なんかね、あの40代ぐらいのキャラも少女漫画出てくるじゃないですか、うん、でもシワが見事にないんですよね。なんかもう一本この辺に
あっても変なシワみたいな、
そうそうそう、ちょっと違和感のあるようなのがあって、なんだこの不自然さはと思うんですけども、この中で少女漫画大好きな人って出てます？
読むは読むなって感じですね。
別にそのそういうシワなしイケメンにキュンキュンするとこはないんですか？
いや、シワがあろうがなかろうが、まあ、イケメンならオッケーよってやつしなかし。
そこまで言い切れるって、すがすがしい。
すがすがしいでしょう、でも。
まあ、それ、息切ってますね。
はい。
なんであんな顎が尖ってるのみんな好きなん
ですか。ああ、それ聞きたいですね。あの、キャラ造形というか。
まあ、要潤タイプの。
要潤も皆さん好きですか。そういうわけじゃない。
そうでも。
あれはなんか、少女漫画は、ある年齢ですごいハマって卒業していくもんなんですか。そこは分かんないですけど。
ちょっとクラクシャク腕なのね。とんがった青で。肉食ってないよね。
青は発達して
ない。青は発達してないやから。ステーキ壊したらもう顎外れるでしょ。
肉を消化できない。
こんなもの食べたことないんだ。
これと重長で、あと唇が厚くてツヤツヤしてる。
うん、なんか定型がね、ありますけど、ね。思春期の時に読むもんなんですか。
どうなんでしょう、ね、周りがみんな読んでいるから合わせて読み始めて、それでそれぞれみんなリボン読んだり中尾さんを読んだりチャを読んだりとかで分かれていくみたいな、
うんうんうん、でキュンキュンするもんなんですか。
キュンキュン、はい、いやそれ読んでた当時はキュンキュンしてましたけど、はい、ある程度大人になったら、うん、キュンキュンがなくなっていく。
なるほど、
切ないですね。
そこから卒業していく
現実の方にキュンキュンすることができると、
まあ、まあまあまあ、それは現実の方が大事ですからね。現実にいた方がいいと思いますけども、うん、
いや、殿方は二次元に限るよなとつらつら考えてる私
なんです。そう思います。
ああ実は、はあ、はい、いやだって現実ですよ。あの現実逃避したいから漫画を読んでるんですよ、はい、現実の殿方なんてね、トイレには行くしね、うん、いろいろあるじゃないですか。
トイレ行ってダメなんですか。
ダメです、
はあ、すごいです。それを持ち続けてるっていうのはすごいですけ
ど。そう、
まあ自分もトイレで行けへんやったら言うてもいいけど、ね、私は行かないんだからあんたも行かないでって言うんだったらいいけど、私行くけどあんた行っちゃダメよ。じゃあそれはちょっと断絶されていかない
そうですね、なんかちょっとアンフェアで、
アンフェアで、ね、
まあ、だからやっぱりその自分にないものを求めるっていうのが、うん、一番あるのかなと思うんですけど、うん、現実皆さん現実っていうのをね、これ受け入れる人と拒否する人、引っ張り分かる面白いなと。
面白いです。あのやっぱり美女がイケメンに行くんじゃなくて、うん、逆があったりするんですね。だから自分にないものに行くんですよ、やっぱり遺伝子的に、うん、そうなんですよ。自分にないものを遺伝子的に、だから自分はなんとなくね、あの自分はなんかね、あの、はい、美人やけどちょっと頭弱いなと思ったら、あと頭のいい男に惚れたりだとかっていうことはあるみたいですよ。
それはそういう本能、
そういうね分析をね、ちょっとあの昔、ある出版社に、ある女性編集者がいて、そこをよく見破ってたこの人は、あの人整形よとかね、なんで言ったらイケメン連れてるね、その女がね、イケメン連れてる、もうすごくイケてる女性って絶対ありえないで、だって自分綺麗なんだから、それを男に求めて、自分は綺麗じゃないから、あれ、設計よって言って、よう見たらそれ、
あ、すごいですね。
そういうの男には見破れないようなことを言う、うん、面白かったよ、この人。
やっぱちょっと女性の鋭さってちょっと恐ろしい。
これは鋭い
ね。うん、男は絶対かなわんところです、うんうん。それ言った通りやったんですね。
言った通りやった。
はあ、怖い話ですね。うん、ちょっと話があちこち散らかってしまいましたけど、はい、まあなんかその朝倉みなみがこんな嫌われてるっていうのが分かったのがちょっと面白かったです。音楽が流れてまいりましたのでそろそろエンディングです。作劇レトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメールフォームまでお送りください。最後に小島君になります。
ここは新井先生が大好きです。
ありがとうございます。大口君、
そうですね、あの海田さんに認められるような男のキャラクターを描いてみたいと思います。
僕は毎週プリキュアを見てます。
おガンマさん、
体だけのイケメンを描いてみたい。
お素晴らしい。おかずみさん、
マルコさん、40を過ぎて初めて美少女漫画を最近買いました。これは口がした面白かった。
あ、面白かったね。読みたいと思います。ガイダさん、
朝倉みなみと藤子ちゃんどっちが楽な生き方かなと今悩んでおります。
悩んでるんですね。そうなるわけじゃない最後の人にお願いします。
いつもガイダさん面白いなと感じるのが決めてるのかよ。はい、
はい、以上ですね。はい、じゃあここもないのでこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。